3月のメール祭り、オケラジオ、オケ谷です。人は教えることによって最もよく学ぶ、宮崎恭介です。
何を言ってんの、
セネカさん。誰やでしょ、スティーブン・セネカールか。
セネカさん、そんなこと言えへんだ、あの人は。
あのね、はいはい、最近ちょっとまた北斗の拳にハマってまして、そう、読んだことある、ちゃんと北斗の拳。
あのね、まあちょぼちょぼなんですよね。
あ、そう、ちょぼちょぼっていうのはどういうことですか。
だいたい現役でももちろん読んでたし、
はいはい、
あ、現役よりね、実はちょっと前だったら単行本で読んでたのもそうだし、はい、
テレビで見てた
とか、あ、テレビでも見ました、うん、あとこの間バンドのライブやった時に、
バンドのライブ、
そう、ね、渋谷のライブハウス、
渋谷のライブハウス
の楽屋に、
楽屋に北斗の拳があって、
そう、でそれで一巻読んでみて、
うん、
そうそうそう、で、ああ、知ってる知ってるみたいなのんだけど、すごい一巻でめっちゃ進むんだよ ね、ここまで進むんだみたいな、
うん、
そう、
シーン出てきてね。
でもね、確かにこう今読み返してみても、すごい世界観だなって、やっぱもう唯一無二というか、本当になんかこう、よくこんな世界観を作り出したなみたいな。
偶然ね。
偶然なんか知らんけど。うん、
ちょっと前のオケラジでも言ったけど、うん、何にも決まってないまま書いてたっていう。
はあ、はあはあはあ。
その場しのぎで。
はあ、うん。物語がいっぱいあるよね。だからその、胸にさ、指で、北斗七星の傷をつけられて。
真にね。
そう。
その主役のケンシロウが。
うん。北斗神拳なんてもう、その当時、ちょっとやっぱ、うん、センセーショナルだよね、あの飛行をついて爆発するっていう人間が、うん、北斗神拳、
まあ、あれはやっぱり時代がありましたよね、うん、一応 1990X 年、
うん、
世界は核の炎に包まれたって、
うん、もうちょっと後の方が良かったね、
言ってるから、うんうん、いや時代が良かった、
そっか、
やっぱりあの作品の、うん、北斗の拳で1980年代から、うん、ノストラダムスのこととか、
うん、日本では本
当に世紀末のこととか、ね、まあ、うん、日本というか世界中でそういう思想があったし、うん、やっぱり信用というか、まあね、そういうことがあるんじゃないかって思ってる人も多かった時代だから、うん、ちょっと良かったんじゃないですか。
そうね、まあ終末思想ってのはずっとあるらしいですけどね、うん、
まあ、ずっと昔からありますよ。
そうそうそう、
だし、じゃあ 1990X 年にして、うん、今2016年なわけや、うん、じゃあ 1990X 年あかんかったとは全く俺思えへんし、その設定、
ああ、そう、
全然思えへん、うん、あれ 1990X 年だからこそ、うん、俺らは入りやすかったなと思う。
まあちょっとだけ身近というか、もう、
うん、そうそう、身近
来る間に来る年や
ったから、うん、あれが 2200X 年とかやったら、うん、
もっと夢物語になったよね、
ピンとけへんやん。だからちょうどよかったし、
水も少ない、食料も手に入らない時代に一人の男がみたいな、やっぱもうその時点でね、すごい設定だよね、
うんうん、読んだことない人は喧嘩の漫画やと思ってるよな多分。
はあ、はあ、
なんかその憲法家同士で
格闘漫画、
格闘漫画やと思ってるよな、
まあ、格闘漫画
では、格闘漫画では全くないね。
そうですか。
北斗の拳は全然違うよね、あれは、うん、星占いに翻弄されたガタイのいい奴らが女の取り合いする漫画です、うん、
そうか、
そうやね、
基本は女の取り合いなのか、
ユリアの取り合いやね。
はあ。
でみんな星占いに翻弄されてんね。
ああ、星占いや
ろ、うん、だってみんな、だって北斗となんと言ってるし、うん、そうや、市長生見えた言
う
て、
うん、だからまたハマってんの今。
ハマってるハマってる、また俺もう10度目ぐらいの北斗の拳にハマってる。
読み返し。はあ、すごいね。
宮崎なんてもう視聴性見えてんねんもんね。
視聴性見えてるか。
北斗七星の横の8個目の星見えたらその年のうちに死ぬっていう星。
見えてへんわ。
見えてんねんな。好きなキャラとかもあるわけ。
オケ谷さんはどのキャラがいいんですか？
やっぱりジャギ
ー。四男坊。
三。
四男坊、
一番下がケンシロウやから。
あ、そっか。
うん。北斗神拳って、一子相伝なわけや。
うん。
1800年の歴史やったかな、2000年だからちょっと忘れたけど、うん、歴史がある、代々一人だけが受け継げるっていう、うん、兄弟いっぱいいてても最後はもう一人しかダメで、はい、それ以外は全員あの拳を封じられるっていう。
うわあ、そうか。
うん、北斗神拳使われへんように師匠からもう潰されてまうっていう。
もうマッチョやな。
うん、のがこうやって、うん、北斗の拳が一巻で始まった時は、うん、もうすでにケンシロウが、うん、主役のケンシロウが、うん、北斗神拳の伝承者になってたはず、確かね。うんはあうん、で話が進むうちにどういう経緯でケンシロウが伝承者になったのかって4人いてたのに、
はあはあ、
えラオウ、うん、トキ、
うん、
ジャギ、
うん、
ケンシロウ、
はあはあ、
いてて、
うん、
もう間違いなく継承者になるのはトキやって言われてて、
はあはあ、そうなんだ、
うん、ラオウの弟、
うん、
でもそのあれですやんか、核爆発があって、
うんうん、
シェルターに入られへんかってトキ
あの、あのね、
有名なやつ。入れるやん。スペースあんのになんで満員みたいで入れんかったの。
子供抱きかかえたら入れるやん。
そうそう。
あの、
二人は入れーって、ケンシロウと。俺はいいわーみたいな、外で死の灰浴びるっていう。で、よくよく見たら、その扉開けた時に、まだスペースあるやんってよく突っ込まれてんねんけど。
ウエスカスカやんみたいなね。
あれで、まあ、時が、うんまあ、体むしばまれてしまったわけ、
うん、
で伝承者にもちょっともうなれない、
うん
うん、もう人格も備わってるしものすごい人格者や、
はあそう
ね、時って、
うん、そのイメージは
ある、うん、で技も切れるし、
うん、
なんだゴーというよりはちょっと銃の、
うん
うん、
剣法といなすね、
うん
うん
なんとかをは制水
重欲を重欲ゴーを制
すそれじゃねえんだよそれじゃねえんだよじゃねえんだよ。
まあ、パワー型というよりもテクニックというような、
うん
う
んうん。で、ラオウとトキね、うん、長男と次男は、もともとほんまの兄弟なわけ。
うん、あ、そこだけ本当の兄弟なんだ、ね。そこだけ本当の兄弟。
あとはもうなんか、寄せ集め。
うん、
4兄弟みたいにしてるけど。
あ、なんか回想シーンあった、ちっちゃい頃
あったやろ、そう、ちっちゃい時のやつ。
トキとラオウ。
そう。
かわいいねんな、ラオウ。
崖に落ちて、たトキを、うん、ラオウがこう、なんか、助けるみたいな、
うん、
なんかあんねん。
可愛いっていうかまあごっつかったな、ちっちゃい子。
ちっちゃい時はごっついよ。はい、でラオウが、うん、俺が拳法家の道を踏み外して、
うん、
この拳を変なことに使うことがあったら、
うん、
お前が俺の拳を封じろって言って、それで一緒にまあ4人で、うんうん、あの先代のケンシロウの前の伝承者の龍拳っていうつるっぱげの、
うん
ジジイがいてる、
うんうんうんうん、
でその人にまあ子供の時からこう鍛えられて
龍拳は北斗神拳の伝承者
ケンシロウの前のね、
うんうんうん
うん、なわけ、
うん、龍拳もよく聞こう
龍拳つるっぱげ、
うん、
七星天使こう分裂する技使うね、
うん
う
ん、すげえ
いっぱいいっぱい龍拳が見える技つけるね、
うんうん、
で結局まあケンシロウになったわけ、はい、あのラオウはもう人格備わってないから全然、
うん、
もう荒ぶってるだけだから、うん、じゃあもうなんで売られちゃうねんボケよジジイ、うん、
っていうスタートはね、
まあ、スタートというかもう回想シーンでね、うん、どうやってケンシロウがなったのかみたいなのがあって、
うん、
ラオウはもう禁断のことに手を染めてしまい、うん、じゃあもう自分のまあ お父さん的な存在はな龍拳先代伝承者、
うん、
もう龍拳殺してまおうか、うん、
あら
もうジジイやし
ひどいね、
うん、
もうだからもう悪やな、
うん、俺は拳封じられへんよもうお前もやってまうからな言うて
スターウォーズでいうダークサイドに行ったんだね
まあもう完全にねもうちょっとああもう踏み外したなって、
はいはいはい、
言うたらもうじいさんやけど、
うん、
もう七星なんとかっていう分裂する技持って、うん、おそんな技あったんかってラオウが教えてもてんぞ俺らそれ言ってバカめやお前なんかってもうぶっこぼこに龍拳にラオをやられて
返り討ちや、
うん、もうそんなやつはもう許しておきませんよ、
うん、
言ってでとどめ刺そうと思ったら龍拳、うんそこで、病気発症して
あら
寿命が来て急に
はあ
もう無理がたたったんやろうな最近本気で試合してへんかったからうわもう最後とどめ刺そうと した瞬間にうわーくわーってなって
あら
でもうラオがそこでごっつい笑ってて言ってでバーン行かれて
行かれてうん
でそっからもうやり放題もうラオウの 地球、ラオウの世界だって思って。
でもまあ、基本だからそれの。
それがベース。
ベース。で、なんかあと展開あんの？
ある。もうだからもう無法地帯なわけやん。うん、もう法律なんてあれへん世界になってしまったし、核爆発起こして。もう荒野ですやん。
ね、うん、そうだから種もみ大事にしたやつ、ね、
あ、そうそうそうそう、もう種もみの事件もあったし、
そう種もみだから一つのそのね種だったりが、
うんうん、作物貴重で、 でそれをまたこう悪いやつが奪いに来たりとか、
百花かな、百花たちが悪いやつがおんねんな、うん、
あの、うん、鉄バットみたいなの持ってるやつ、うんうん、釘刺したバットみたいなの持ってる雑魚が、
うん、
とかあって、うん、でまあまあケンシロウなんか最初ごっつ弱いね、
うん、
どっち弱いんだって北斗神拳伝承者言うてんのに、うん、なんとの、うん、まあまあ表裏一体というか北斗となんとの流派があって、うん、憲法にはね、うん、逆のなんとの方のやつのその真いうやつも、うん、そのケンシロウの彼女のユリアいうやつ好きやね、
うん、
ほんじゃもう法律もかんないんやから俺もらうぞ言うて、
うん、
うん、ケンシロウもそんなアホか言うて殴り返したらええのに、うん、普通に負けてユリア取られる、
うん、
そこその辺やん序盤は。
そうね。
うん。
ユリアどこ行った？ユリアどこ行った？
そんなシーンはなかった
よ。ほうほうほうほうほうほうほうって毎日泣いてて。どこ行った？連絡ちょうだいよ。
連絡？
ラインも返事けへん。
ないないない。当時はない。
なってて。
今はあるけど。うん。でその時にまあなんかいろんな出会いがあってバットとあの、うん、リーンっていう、
うん、
あの子供やわな。
うん。
もうバットなんか泥棒やからただの。まあ、泥棒せな食っていかれへんから子供も、うん、
時代だから、
ね、うん、でリンっていうちっちゃい女の子もいてて
喋れんのよ、
喋られへん、喋られへん
最初はね、
うん、そうそう、でもケンシロウがバーン押したらなんか、うん、なんかでき、
うん
うん
うん、でもだからその後だからね戦うしかないような感じだけど、でも結構長く続くんだよね、うん、
続いたねあれね、
結構、うん、ずっと見てられるんだ、
見てられる、いっぱいいろんなやつ出てくるから、うん、次
あ、飽きないの？その戦いばっかり。
全然。あの、ストーリーやね。だから、喧嘩じゃないから、あれ、
うん。
だから、何回も言うけども、星占いに翻弄された、ガタイのいい人たちの女の取り合いの物語やから、うん、だって、そのラオウだってユリアが好きやねんで。うん、で、トキもユリア好きやねんで。
う
ん、もう全員やねん。ジャギだけも設定よう分からへん。
ユリアはどういう立ち回りなのよ。
そうそう。
何も言わへんやろ、あいつ。
そうなってくるでしょ。うん、あんま分かってへん、多分な。
うん、
ユリアもちょっとなんか喋れへんかったはずやね、
うん、
ちっちゃい時、
うん、
なんか稽古してた時に、うん、ユリアのボールがボンボンボンって転がっていってもうて、うん、なんかケンシロウが、まあ、ちっちゃい時にケンシロウを渡してくれたら、うん、なんかニコみたいな、うん、ユリア様が笑ったみたいな、
あ
っ、うん、てあって子供の時に、
まあまあね、うん、そんな熱演してくれんだ、
うん、あの理白、海の理白がびっくりしてた、うん、ユリア様が笑ったみたいな感じで、うん、であのユリアはすごい人やね、
うん、
なんとのトップの人やね
あ、そうなの、
そうやね、なんとのトップはユリアやね、
あ、それ俺知らんかった、あ、そうなの、
ね、それもな序盤な語られてないね全然、
え、ボスなんかいな、
ボス、まあボスっていうかも
う、え、どういうこと、いいとこの子ってこと、
そうそうそうそう、
少
林寺拳法みたい
な、拳法つけれへんやろ、でも
あの人やれへんと思う、
うん、
あのな、少林寺拳法って日本の格闘技やねん、
うん、
少林寺は中国やけど、うん、少林寺拳法って四国発祥やねん、
うん、
愛媛か香川かちょっと忘れたけど、うん、でもともとおっちゃんが作ったんやけど、
うん、
今の継いでる人女の人やねん、
うん、
トップ、少林寺拳法のトップって、うん、娘さんがやってる、うん、そんな感じ、
でもだから、でもいやそれと違うの、だからユリア自体は使えへんやろ、
その人も使うかどうかは分からへんよ、
教えることはできる
けど、うんうん、分からへん、ジムだけやってんの、代表だけやってんのかも分からんし、そう
か、なんとも人なんだ、
そう、
うん、
で、
うん、
まあ、そういうつながりで、まあ、昔からちょっと接点はあったわけ、
ははは
で、うん、もうラオウがもう暴走しまくったから、その、
うん、
自分のお父さんみたいな感じの教えの師匠の龍拳を殺しても
う
て、
うんうん、
でも世界を牛耳ろうとしてるわけ、
それは伝わるわけや、なんとかにもな、
いやそれはもちろん、
うんうん、
なんと動けば北斗も動くみたいなって、
うん、
ほらもうなんとのやつらも五射星いうやついてて、
うん、
なんか炎のなんとか、
うん、
風のヒューヒー、
うんうん、
山の不動とか
雲の十座、
雲の十座、
うんう
ん、んであいつあのサウザー、
サウザー、
うん、 で、うん、5人いてんねんけど、最後の
章。え、サウザーってなんと5社制なの？
そうやで。聖帝サウザーやで。なんとの章やで。
え、炎、風、
うん、
山、
山、
雲。
雲。
うん。ほんで最後は、うん、
それないねん。聖帝、聖帝。ひじりの手。
ほんまや。
何や。それに入れへんかも。五社生は、うん、もう一人あれ、海の李白。
ああ、そうそう。
じいさん、じいさん。
だからサウザー違うやん。
うん。サウザーは、うん、なんとの中でもちょっと飛び抜けた強いやつやねんけど、五社生ではない。
なるほど、なるほど。
なんとのやつやけど。
だからこれ、ややこしいのは、なんとと北斗の争いなわけじゃないんだよ。
じゃない、じゃない。全然そうじゃないね。もともとは、まあ、補い合ってるというか。
うん。
うんうん、けどまあまあその北斗のね伝承者になられへんかったら王が拗ねて、
うん、
もう暴走してもうたから、
うん、
もうみんなで寄ってたかって止めよう言うてんねんけど、
だからそうか、だからなんとと北斗の共闘もあるわけだ、
あるし、うん、その中でもまあ因縁もあるからちょっとそこで戦うことになってしまうし、でもその序盤でね、
うん、
ケンシロウの彼女のユリアが真に連れて行かれたから、
うん、
サザンクロスとか言うとどっか分けるの分からんところに、
はは
で2巻か3巻で、その真の居場所を見つけて、ケンシロウが、
うん、
やっとユリア向いてるって言ったら、もう、真が、もう、ケンシロウに倒される寸前に、
うん、
いや、ちょっと申し訳ないんですけど、うん、ここにユリア連れてきて、うん、なんか俺のこと好きになれってずっと言ってんけど、なれへんし、うん、じゃあある時、もう飛び降りちゃいましたって言って、
うん、そうや、そうや。
そうやろ、
うん、
ユリアすいません、ちょっと死んじゃったんです、うん、って。
うん、
それを追うようにもうとどめ刺されるの嫌なシーンも同じ場所から飛び降りるっていう、
うんうんうんうん、
っていうシーンあったでしょ、
あったあったあった、
で、
うん、
ケンシロウはもうずっとその悲しみを抱えたまま、
うん、
このラオウの暴走も止めようとしてるわけ、
うんうん、
で話進んでも五社生も全員、
うん、
もうやられてもうて
ラオウとか不在感
不在のままやってたら、
うん
うん、なんかユリア、生きて、
やっぱそうなるか、そうだよな。
生きてたんや。
いや、ヒロイン殺したもんな、
うん。うん。その飛び降りたのは間違いないね。
うん。
けど、下で、その海の李白っていう人とかがいてて、うん、助けてて。う
ん、これネタバレ尽くしたけど、ごめん、あれ何巻ぐらい開くの、ユリア不在は。
いや、しょっぱなからずっとやで、もう。十何巻までユリアいてないよ。
死んだってことになって
る。死んだことになって
る。うわぁ、じゃあ胸熱やんか。
そう、そうな
んや。生きてたわ。
だってあの鎧、最後の章っていうのがいてんねんけど、全身鎧やねん。で、その人が仮面脱ぐと、なんとの奴らがもうみんな動くねん。ああじゃあ俺はあなたのために命をって言って。だって雲の獣座っていうやつも好き勝手に生きててんで、その雲や言
う
て、もう俺は自由気ままに言ってたのに、そのメット脱いだユリア、その時点ではユリアの顔俺らには分かれへんねんけど、俺は命を捧げろみたいな、なってしまうぐらいの存在やね
ん。ユリアだからなんか鉄仮面したんだ、そういうなんか
仮面。ずっと鉄仮面かぶってる最後のショーで。
はぁ。
全身鎧やん、もう。まさかやん。だシーンが言うてたんやから。っていうか、じゃあ誰なんて。新人が入ってんのかな、思って。
うん、
今、まだ出てきてない新人、
うんうん。って思うわけね、読者
やん。うん。じゃあなんか、ユリアや。
なんでそんなことしたの、ユリア。え、その動機は何なん？
まあ、なんか動機あった。またこれちょっと10回目でまだそこ読み直してないから、ちょっと細かいこと忘れたけど。でも、
まあ、そっか、ドラマチックやな。
生きてたことが、ラオウに知られたくないっていうのがとにかくあって。来てまうから、ここに。
ちゃんとあるやん。
うん。
理由が。だから仮面や。
うん、まあ、まあ、そうやったんかな。で、ずーっとユリアが生きてることを内緒にしてんねん、その参謀の海の李白っていうじいさんは、
うん、
なんとの参謀が、
うんうんうん
う
ん、
もうバレたらもう絶対こっち来てまう、
うん
う
ん、
うちの最後の人をやられてまうって、連れて行かれるし、
はいはいはい、
言うててんけど、うん、他のそのラオウがな、うん、葬っていった五社生の感じ見てて、
うんうん、
あれお前らが急にそんなに頑張るってことは、
怖い怖い。
ユリア生きとんなー
って。なんか、もうその怖い感じあるな、なんか。
最後の章、ユリアだらーって言って、バレてもうて。で、ケンシロウも、ユリアが生きてるらしいっていう話を聞いて、噂で。
最終展開や。
うん。ほんじゃもう二人が同じとこ目指すわけ。
うん。
これがー言って。
うわー、ドラマチックやな。
うん。 そんなんや。その間にいろいろその4人で頑張ってたのに全然話に出てけへんジャギがな出てきて、自分でなんかケンシロウと同じ体の模様にして俺がケンシロウや言うてみたい、悪さしまくって、
可愛いやなジャギはな、
毒針使ったりするから、訓練の時に毒針使って怒られてたし、あとまたトキね、そのラオウの弟のトキがやっぱ人徳者やから、あの人は拳封じられてないからね、伝承者じゃないのに、
まあそれだけ認められてた
の。そう、あの人は北斗神拳を医療の分野で使いたい、
そうやそうや、
そう、なんかいろんな町に行って体を治しててみんな、
そうだ、
でもうあいつなんとのなんてことない、アミーバっていう
沖縄人の憧れね、
あの髪型憧れてるアミーバっていう人相の悪いアミーバいうやつが、
なんであれになりたい、
アミーバもなんか勝手に人の体使って飛行を探す言うて、もうで全然関係ない飛行をして人殺すっていう、あれって言って間違ったかなって言って、言うてたね。
アミは腹立つ
ね。アミは腹立つね。勝手に飛行探そうとして、ね、新しい飛行。
もむちゃくちゃやね、あいつ。
なんか街の人連れてきて、おい、言うて、で。たまたまそれを見たトキが、お前何やってんだよって、バチコーンやって、そっからもうトキのこと恨んでて、あいつはですね、トキになりすましてて、トキやって自分で言ってて。だから髪型も似てんね、ちょっと。ロン毛やね。
ね、トキ髪はっつったら、沖縄さんアミはない、ね。
そうそうそうそう。でそういうのがあって、ケンシロウもあの人格者と言われていた時が、悪評ってそんなわけないみたいな、言ったらなんか時っぽい人いてるから、お時どうしたんだよみたいなのやって、誰かがあれ時ちゃうで言って、って、
とかありね、
あり、いろいろ、
これでもまあちょっと見たくなる
な、今の知ってても楽しいよ
ね、
まいな、読んだら、でほんまはなそのラオウとケンシロウの最終決戦で終わりたかったやと思うねんな、
ジャンプのね、
ジャンプの悪いとこで人気あるから
最終決戦の後続いたんだ
よね、その後数年後の世界まだ続いてやって
る、海王やろ、
海王
いらんや、いらんやろ、
シュラの国言
う、いらんや、
どこやシュラの国言うて、
いらんね、
そっからまた10巻ぐらい続いたからね、
そうやってリンとバットが大きくなるんです
よ、そう、そこそこそこ
な、
1巻から16巻ぐらいまででラオウとのその序盤の第一シーズン、やれんけど終わるんやろうな思ったら残りの10巻で謎の、
ね、
なんかリンもなんかやったは
やて、でもそれで16巻なんだもんね、まだ序盤
の、そうそうそうそう、その最終決戦の大きい物語で、
あでもそれはでもいいね、
だから詰まってんね、無駄に引っ張ってないから、
今ワンピースとかすごいもんね、
すごいでしょ、
もうすぐ100巻いくぐらいの勢いでしょ、ワンピースなんて、すごいで、
いや北斗の拳ぐらいがいいよ、
そうだよね、詰まってる感じ、
ね、引っ張ってないから、いやだからね、あメール読まなかった、北斗の拳の話して持ってたって、大半そうそう、だからちょっと意味があって言ったんです、ペンネームカトピン、
はい、ありがとうございます。
桶谷さん、森高千里の旦那、こんにちは。
いや、ただ江口洋介じゃないです。宮崎洋介です。
ビックリマンシールと北斗の拳がコラボした、はい、北斗の漫画発売されました。桶谷さんの憧れの髪型のアビバなど、北斗の拳のキャラクターがビックリマンのイラストで描かれ、両方とも好きな私は箱買いしてコンプリートしました。
あ、すげえ、うわ、すげえな。
これがきっかけでビックリマンコレクション熱が再燃しました。現在コレクションしているもの、過去にコレクションしていたもの、周りの人の変なコレクションなど話してください。オケラジを聞くようになったきっかけ、ビックリマンでスーパーオケ谷とスピルバーグ宮崎のキラキラシールを当てたので、
忘れた頃
にで俺もらって、
あすげえ見せて、
カピトンにもらって、
うわうわうわ、えこんなもらったの
もらって、この間会った時に、
えこんなかぶってんの、じゃあ
かぶって、まあまあかぶってんのもあるんだろうね、がコンプリートしよう思ったら、
でうわうわうわうわ、すげえケンシロウ、
これもらった順番が、ちょっとキャラ順になってんね、最初ケンシロウにして、次ユリアで次ラオウって、
すげえ
衆ね、はいはい、あ、シーン、
うわあ、ちゃんと裏も書いてある、サウザー、サウザ
ー、レイ、あ、レイ、あ、レイは人気ですからね、
マミヤ、マミヤも歌ったじゃん、
マミヤ、マミヤ、レイがあの、うん、レイと好きです
、ユダ、
あ、ユダね、
オカマね、
うん、オカマではないけどね、口紅塗ってるけどね、
トッキーでしょ、
うん、トッキー、
すっごいいっぱいもらったじゃん、ハート、
デブのやつ、
アミバー、
あ、出た、アミバー、
ジューザ、
あ、ジューザ、
これでもすげえ、これコンプリートじゃない、これ本当に、
あと、あ、フード、
ジャギー、
あ、ジャギー、
あ、リン、かわいいね、リンね、
バット、バット、
ジード、
ジードね、ジード全然活躍してない、
おかしいだろこれ、
うん、ブラックラオウ、
これビックリマンのブラックデビルと、うん、
ブラックラオウ、
ラオウが合体してブラックラ、うん、
ブラックラオウ、
雑だな、うん、十字架ユリア、おかしいだろ
十字架ユリア、そんな設定なかったけどな、
なるほどね、あ、
何これ、
ネロマシン×火炎放射男、
ああ、はいはいはいはい、コラボですね、
へえ、うん、こんな黒ばしてくれるんだ、
うん、誰これ
スーパーブロンソン
スーパーブロンソン、作家人が出てきた、
へえ、
これこの間ちょっともらって会った時に、うんうんうん、
はあ、これはでもまだドキドキするな俺、キラキラしいな、
俺も、俺はね、俺らの世代はね、ビックリマンじゃないんですよ、
うん、
同じやつの前のシリーズのマジャリンコシールってやつやって、俺らの世代、
あのドキドキ学園よりもっと前、
前かな、俺が小3小4ぐらいの時かな、
うんうんうん、
豆豚とかね、豆腐と豚が合わさったキャラとかね、
うんうんうんうん、ガムラツイストよりも前でしょ、
うん、それはちょっと知らないですけど、
世代がそうなんだ、俺はね、うん、ドンピシャなんですよね、
ビックリマンね、もうお菓子問題があった頃でしょ、
あ、そうです、まさに
みんな食べへんよ
って、うん、で、あの駄菓子屋も当時ね30円なんですよ、待てやす、
今だ、あ、そうやね、今高なってるからね、
そうよ、だからこれ高いよ、これ全部、
あ、そうやな、
うん、
もう俺だから集まってもった、うん、そこそこ
すごいな、
うん、北斗のマン、
でもあれはないんですね、あの七色のホログラムシールは、
だそれはやっぱ自分で保管してるんじゃないの、
あ、それもでもあるのかな、
いや、じゃあそういうのあるんじゃ、そういうのも、うん、まあね、これいただいたっていう、
なるほど、
北斗の拳ぜひ女子も読んでほしいな、
これどうなんですかね、女子はハマるのかな、
ハマるんじゃない、かっこええのいてるで、レイ好きっていう人結構女子はいてるよ、レイかっこええから、ま
あ、だいぶだからそういう、
なんと水長拳、
うん、どうなんだろうね、
うん、ちょっと誰だったっけ、さっきのオカマって言ったん、
ユダ、
あ、ユダと、うん、そのレイってナントで一緒に練習してた人たちやねんけど、うん、ちょっとここ BL の感じやね、ユダはユダがそっちやから、ちょっと好きっぽいねんな、なんか、
お姉さんそれで、でもね、うん、BL じゃなくてね、それガチだから、それ BL って言わないんじゃん、
ああ、ただほんまに好きっぽいねん、
そうそうそうそう、
なんか技に、
うん、
そう、例の技が綺麗すぎて、
そうそう
そう、あーってなってる瞬間の描写があんねん。
それ BL じゃない。
あ、お互いじゃないから。
本当の不女子は、うん、ラオウとケンシロウ行くからね。
あ、そうかそうか。
トキとラオウとか、ね。
ほんまはそうじゃないかって言ってね。
例と、ケンシロウとか。
うん、そうそう。これマジなやつだもん
ね。まあ、そうそう。それも設定上本当好きだから、う
ん。でも最後にほんま戦ったからね、二人は。結局。
そうなんよね。
まあ、それいろいろ事情があって。
うん、
まあ、戦うことになってしまったから。
これ、レイもまた切ないやんか。あれ
はちょっとね、大変。
レイ大変よ。
レイも髪の毛の色変わってもうたからな、最後。
あれ、いつ死ぬか分かる飛行をされてんな。明日とかだっけ？
ラオウにね。
うん。
もう、乾杯したし。
一週間？
もう3日ぐらいで死ぬみたいな飛行されても
う
たん
じゃん。そうね。またえぐいよな。その場で死なへんね、
う
ん。
そうそうそうそう。
そう。
でもそこはもう医学に北斗神拳を用いたい時に、
うん
うんうん、もうちょっとだけでいいから復活させてくれへん言
う
て、
うんうんうん、
いやでもそれをしたら戻るけど、うん、死ぬでって言って、それはもう確実にもう苦痛がすごいし、
うんうんうん、
って言ったけど、もうやって、
うん、
でも小屋の中でもがき苦しんで、その出てきたらもう髪の毛真っ白になってもらって、
うん
うん、なってた、
そうなかなかやっぱすごいんだよね、うん、描写
力。いやすごいんですよ。でみんな星によって役目があるね、
はあ、
うん、
あそうなの。
あんねんあんねん、うん、
どんな役目があるの。
あだからその初っ端の連れ去ったシン、
うんうんうん、
シンはなんとかっていう星で、
うん、
あとみんなあんねん、なんか細かい、だから星占いだって言ってんの俺が、
うん、役目があるの、
うん、星の中でいろいろ、
それを全うしようとしてるの。
そうそう、だからそれがもう宿命って言われてるね。
あーはーはーはー、うん、あなるほどね、
うん、もう自然とそういうところに巻き込まれていくっていう、うん、
定めなわ
けですね。そうそうなんですよね、うん、ぜひ読んでみましょうよ。
ちょっと読みましょう、メールを。北斗の拳の話ばっかりして。
あと2通、
はい、
ペンネーム、ペンネームカピトン、
ありがとうございます。
オケダネさん、ドラマ一つ屋根の下のあんちゃん、こんにちは。
江口洋介さんじゃないんですよ。
以前宮崎さんが、
はい、
アイドルちゃんと必ずちゃん付けするのはなぜかという質問がありましたが、うん、
あったね、
うん、私も宮崎さんの口癖で気になる点があります、
はい、
宮崎さんは、うん、嬉しい楽しいなどプラスの感想を話す際に、うん、嬉しい嬉しい楽しい楽しいと必ず2回繰り返します。なぜ2回繰り返すのでしょうか。そして悲しい寂しい臭いなどマイナスの感想は繰り返さないのはなぜでしょうか。オケラジを聞くようになったきっかけ、ちなみにオケ谷さんがボケたり不条理なことを言われた時の宮崎さんの口癖はおかしいでしょうです。
ちょっともう岡本さんやめてもらっていいですかね。これ
言うの、これ俺知らんかった、嬉しい嬉しいって言うの。
言う、
なんなの。
いや俺も今言われてそういえば言うわって思った。
嬉しい嬉しいって言うの。
言ってると思うよ。
楽しい楽しいって、うん、それなんでな。マイナスのやつは言えへんてよ、まあま
あ、持論ですね僕のね。
寂しい寂しいとは言えへんてよ。
やっぱ嬉しいことはもう倍にしよう。
え、2回言ったら倍っていうことで大丈夫。
いやまあでもそのニュアンスというか、
さらに
楽しいことはもう楽しい楽しい
楽しいより楽しいんですよっていうこと。
うんと、やっぱ
めっちゃ楽しいと同じっていう意味。
あの言葉、言霊っていうのがあるんで、うん、楽しいって言えば言うほど少しでもね楽しくなるんですよやっぱり。
はいはいはい、
やっぱり今言われて今自分で自己分析してますけど、
自分でもっと楽しくしようと思って言葉を足してるってこと。
楽しくしようじゃなくて、楽しいことは楽しいっていっぱい言った方がいいっていうのがあるんですね。で寂しいとか辛いとかは、なんなら言葉になさない。
無意識に言ってるわけじゃないってことでしょ。
多分今、いや無意識無意識今言われて、
いや楽しいことは楽しくしようって言ってるんでしょ。何なん、楽しいことは楽しくしようと思ってるってことは無意識じゃないやん。
楽しいことは楽しいって何回言ってもいいなって思ってるんだと思う多分ね。
意識的にどっか意識で持ってるってことでしょ。
そう、でも言われて2回言うのは今初めて自分
で。嬉しいでした、
うん、
あ俺全然それは知らんかった、
うん、楽しい楽しいって
言わない。あほんま、
うん、まあ、そう、あのあとね、そのおかしいじゃないですかは、
うん、
あの突っ込み方が分かんない時によく、
あそうそう、もうとりあえず言っときゃええみたいなやつ。
そうです、
うん、あとちゃんと話聞いてへんかった時。うん、あこいつ聞いてへんなって俺すぐ分かるから、はい次行きましょうって言うから、はい、だいたいそれ言うの、
はい、
おかしいでしょ、はい次行きましょうって言うから、もう自分がよう分かれ話された時だいたいそれやね。ついていかれへんだったらそれ、
これはあかんよ、これはもうねあかんよ、
うん、まだ2回言うから。思いつけへんが2回言うて今の。
はい、
じゃあペンネームカピトン、あちゃ間違えた、カメカメ、ペンネーム豆タンク、
ありがとうございます。
オケラジのお二人様こんにちは。
こんにちは。
だいぶと時間が経ってしまいましたが年賀状ありがとうございました。
いえいえ、
振って湧いた幸運に小躍りしました。このご恩に報いましてリスナーとして励みたいと思います。
ありがとうございます。
さて先日のことですが、クレジットカード3枚落としてしまいました。
嘘だ。
警察に届けたところすぐに見つかり事なきを得たのですが、
あったね、
バッグにぶら下げてあったパスケースがどこかで落ちて紛失に至ったのです。
はい、
根元から切れたパスケースの残骸を見たとき、なんとなく心当たりがありました。というのも数日前に、うん、そろそろ買い替えようかなとしていたのです、うん、今までにも買い替えを口に出した途端洗濯機や冷蔵庫が壊れました、
う
当然その発想に至るには古くなっているということがあるので、うん、壊れてもおかしくはないのですが、うん、なかなかの頻度で起こるなぁと思い、お二人にも似たような話があったりしないかと思ってメールを書いた次第です、うん、追記、
はい、
かっこむしろこっちの方が聞きたい、うん、その後宮崎さんは本を一冊でも読まれたんでしょうか一冊も本を読んでいないと言った宮崎さんに桶谷さんがじゃあ知識はどこで仕入れるのとの言葉衝撃的かつ納得でありました、うん、本読みました？何かさっきニコラ読んでたけど
ニコラいい
女子中学生のファッション誌うちにあるやつ
かった、ね、
かわいい全員かわいいや
かわいかったニコラすごいな
売れるなこれ
久しぶりみたいです
文字ちっちゃいやろニコラってな中学生が読むやつやから
あれ人を読みました柏木さん
柏木修歩ねあの競馬記者の
違いますあの女子高生社長のパパとの対談って診察
パパってお父さん
お父さん
ほんまの
ほんまのほんまの
とその女子高生社長がトークしてんの
そうそうそうでお父さんも社長なのよ
あ知らんなその
人そうそうそうその本面白そうだなと思って、うん、ちょっとだけ読みました
え
一冊は読んでない
あちょっとだけ、うん、まあまあ別にどんだけ読んだってええねんけど、
う
ん、
そうそうそう面白かったなんか
いやいやちょっとだやろ
ん
ちょっとなんやろ
いやまあ面白かった
面白かった面白いでしょ
面白かった
全部読んだ風やん面白かったって言ったら今の
時点で面白かった俺が読んだところ
今の時点で面白かったじゃなくて今の時点で面白いでしょ
面白かったな、う
ん。過去完了してしまってる。まだ続いてるやん。
まだ続いてるから。うん、そうそうそう。まあいいもんですわな、やっぱな、新しい知識というか、まあ自分にないあれだからね、あの子もすごいんだよ、なんか。
知らんわ、それ。
女子高生で、
柏木さん。
会社を立ち上げて。
まあまあ、いるけどね。
そうそうそう。うん、まあ、女子高生から見たコンサルみたいな。
ああ、マーケティングとかね。
マーケティングとか。で、お父さんが、何やったっけな。あれ、東京ガールズコレクションの、今、社長、
うん。あ、なんかそういう人へぇ、
で、よく学校に送り迎えしてもらうときに、その車の中で、お父さんにいろいろお話してもらったのは、会社ってこういうもんだよと、
はいはい、
経営ってこういうもんだって、それが毎日のようにね、こう、教えてもらってて。
あ、じゃあやりたいなと思った。
で、そう、そういうのが、知識としてこう基盤にあって、会社が始めた。
ああ柏木修法さん
修法さんじゃないですか、ね、興味があるから、
ね、ああそうですか、うんまあ、読みかけてるってことね、
そうですね、
読み始めた、
まあまあちょっとちらっと読んだぐらいかな、
そうですか、俺も今年結構読んでるよ、いっぱい、
あもうすでに、
うん、できたら2日に1冊のペースで、ああ、うん、何この間、ああでも分かんない、ライブで使うやつもあるか分かんない、まあ、結構読んでます。
あとね、闇金牛島君6冊読みましたね。
ええやんか。うん、ええー、ねん、それで。もう、だから漫画がどうとかじゃないねん。もう、ま、本やから漫画も。その小学生のね、バナナはおやつに入るんですかと一緒で、大人やから自分で決めたらええねん、そんなんはもう。
本当にね、ネットビジネスの怖さをね、今知りましたよ。
あ、そうですか、ね。はい、ということです。
はい
はい、募集してください、また。
はい、オクラジでは皆さんからメールを、募集しております。オクラジのページ左側の投稿フォームから皆さんのお便りどしどし、応募してください。よろしくお願いします、
は
い、
それではまた来週。
また来週。